So when Jesus appeared to the disciples after his resurrection, in John chapter 20, verse 22, he says, it says that Jesus breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit."
ですが、復活の後、弟子たちの前に現れたとき、ヨハネの福音書20章22節には、イエスが彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいとあります。
It's as if the Holy Spirit is the breath of God Himself, God's own life being shared with people.
まるで聖霊とは、神ご自身の息であり、神の命そのものが人々に分かち与えられているかのようです。
Therefore, the word spirit is a suitable translation for someone who is invisible, who lives within believers, and who shares with us the life of God.
ですから、霊という言葉は、目には見えなくて、そして信じる者の心の内に住んで、神の命を私たちと分かち合ってくださるお方を表すのにふさわしい訳語だと思います。
Next, the word holy.
では、聖なるという言葉について見てみましょう。
Why is the Holy Spirit in particular called holy?
なぜ聖霊は特に聖なると呼ばれているんでしょうか。
Perhaps the Bible can give us a clue.
聖書がその手がかりを与えてくれると思います。
Scripture often links the Holy Spirit with God's work of sanctification.
聖書はしばしば聖霊を神の聖化の働きと結びつけています。
Sanctification is the process of becoming holy, to be set apart for God, or to be set free from sin.
聖化とは、清くされ神のために取り分けられて、そして罪から解放されていく過程のことです。
Paul writes in Romans chapter 15 verse 16.
パウロはローマ人への手紙15章16節でこう書いています。
In Romans chapter 15 verse 16, He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God so that the Gentiles might become an offering acceptable to God.Sanctified by the Holy Spirit.
ローマ15章16。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。
Yep, sanctified by the Holy Spirit. So furthermore,Paul teaches that even having faith itself is the work of the Holy Spirit.
さらにパウロは、信仰を持つこと自体も聖霊の働きであると教えています。
1 Corinthians 12, verse 3.No one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit.
第1コリント12章3節。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
In other words, the Holy Spirit changes our hearts.
つまり聖霊は私たちの心を変えてくださるんです。
So next, the Nicene Creed calls him the Lord, the giver of life.
次に、ニケア信条は聖霊を主、そして命を与える方と呼んでいます。
Where can we find these ideas in scripture?
この考えは聖書のどこに書かれているんでしょうか。
One example is 2 Corinthians 3 verse 6.
一つの例が第2コリント3章6節。
Okay, 2 Corinthians 3 verse 6. This verse says that the law kills, but the spirit gives.
第2コリント3章6節。文字、つまり律法のことですね。文字は殺し、御霊は生かすからです。
Yeah, the Spirit gives life. So also John 6:63.
ヨハネの福音書6章63節。ヨハネ6章63節。
The Spirit gives life.
命を与えるのは御霊です。
Okay, and Romans 8:11.
ローマ人への手紙8章11節。
Romans
8:11.
If the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you.
ローマ8章11節。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
To summarize, the Holy Spirit brings life not in a metaphorical or spiritual sense only, but even physical life.
つまり聖霊は命をもたらしてくださるお方です。それは単なる比喩的あるいは霊的な意味にとどまらず、肉体的な命をももたらしてくださるのです。
Furthermore, the Holy Spirit is Lord.
さらに聖霊は主であられます。
This is based on scripture such as 2 Corinthians 3:17.
これは聖書に基づいています。例えば第2コリント3章17節。第2コリント3章17節。
Okay, 2 Corinthians 3:17. This is what Paul writes.
パウロはこう書いています。
Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
In this context, the word Lord carries its full weight as the divine name of the God of Israel, Yahweh.
この文脈において主という言葉はイスラエルの神の皆ヤーウェとしての重みを十分に帯びた神ご自身を表す称号です。
As I mentioned earlierAthanasius argued that the Spirit must be God because the Spirit does only what God can do.
先ほど触れたようにアタナシオスという人は御霊は神でなければならない、なぜなら御霊は神だけができることをなさるからと論じました。
The Spirit gives us life and sanctifies us.
御霊は私たちに命を与え、私たちを聖なるものとしてくださいます。
Only God can give what belongs to God.
神に属するものを与えることができるのはただ神だけです。
This is how Athanasius puts it. If the Spirit makes us holy, then there can be no doubt that His nature is of God.
アタナシオスはもし御霊が私たちを清くしてくださるのであれば、疑い余地なくその性質は神のものだと述べています。
Yeah. If the Spirit makes us holy, then there can be no doubt that His nature is of God.
もし御霊が私たちを清くしてくださるならば、その性質は神ですよね。
So what does all this information mean for our daily lives as Christians?
ではこれらすべてのことは私たちクリスチャンとしての日々の生活においてどのような意味を持つでしょうか？
Firstly, if the Holy Spirit is the Lord, then, as the Nicene Creed says rightly, the Spirit is worshipped and glorified together with the Father and the Son.
第一に、もし聖霊が主であるなら、ニケア信条が正しく語っているように、御霊は父と御子と共に礼拝され、崇められるお方です。
In other words, it's not wrong to worship the Holy Spirit.
言い換えれば聖霊を礼拝することは間違いではないということです。
Worship belongs to God alone after all.
礼拝は本来神だけに捧げられるものです。
The earliest Christians placed the Holy Spirit alongside the Father and the Son.
最も初期のクリスチャンたちもですね、で聖霊を父と御子と並べて位置づけていました。
So, if you notice at the end of our service, Ino Sensei will pray the prayer of blessing. He will give the benediction, right?
Benediction?
Yeah, it's a blessing to the people. Yeah.
その礼拝の終わりにですね、Ino 牧師がいつもですね、この 祝祷の祈りを捧げてくださいますけれども、その時にですね、父子聖霊においてというふうに祝祷を捧げてくださってますよね。
Yeah, the words of that Ino Sensei actually uses, it comes from 2 Corinthians 13 verse 14.
その祝祷というのはこの第二コリントの13章10、なんだっけ、13節ですか
？13 verse 14.
あ、はい。あ、これあれなんですよ。日本語では13章13節に、はい、ありますね。
Yeah. So this is Paul's prayer of praise and blessing, okay?
パウロは賛美と祝福の祈りをこのように捧げています。
The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
主イエス、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。
Secondly, if the Holy Spirit is the Lord, then we can address him in prayer.
第二に、もし聖霊が主であるなら、私たちは祈りの中で聖霊に語りかけることができます。
We can ask the Holy Spirit for help.
助けを求めることができるんです。
This is what Romans chapter 8 verse 26 to 27 says.
ローマ人への手紙8章26節27節。
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himselfintercedes for us through wordless groans. And as he searches our hearts, knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God.
ローマ8章26節27節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。
We can ask the Holy Spirit to help us when we are tempted.
私たちは誘惑に遭う時にも聖霊に助けを求めることができます。
Or pray that the Holy Spirit will keep changing us more and more to be like our Father in heaven.
また天におられる父なる神にますます似たものへと変え続けてくださるようにと聖霊に祈ることもできるんです。
So Paul, as Paul says in 2 Corinthians 3:18,
パウロがコリント人への手紙 第2コリントへの手紙3章18節では。
We are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit.
第5コリント3章18節。私たちは皆、神の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。
And when we don't know how to pray or have the right words to pray, the Holy Spirit still understands our needs and He will intercede for us.
どんな言葉で祈ればよいのかわからない時でも、聖霊は私たちの必要を理解して、そして私たちのために問いなしてくださるのです。
Moving on, our next question is, what exactly is the relationship between the Holy Spirit and the Father and the Son?
次に聖霊と父なる神、聖霊と御子なる神の関係とは正確にはどのようなものかという問いについて考えていきましょう。
The New Testament gives us a rich picture of who the Holy Spirit is and what the Holy Spirit does, but it doesn't say much about his relationship to the Father and the Son.
新約聖書には聖霊がどのような方であり何をなさるかについては分かりやすく書いていますけれども、父と御子との関係、聖霊と父、聖霊と御子との関係についてはあまり多くを語っていません。
This was exactly the question that became urgent in the 4th century.
しかしまさにこの点こそ4世紀において切実な問題となりました。
The Macedonian group I mentioned earlier offered a straightforward answer.
先ほど触れたマケドニウス派という人たちはですね、聖霊は神によって作られたものであるというシンプルな答えを主張しました。
It just said that the Spirit was a creature made by God. And the Nicene Creed responded by stating that the Spirit proceeds from the Father and the Son.
対して、ニケア信条では、聖霊は父と子から出てと表されています。
This language about proceeding is drawn directly from Jesus' own words.
この出るという表現は、イエス様ご自身の言葉から直接引用されています。
In John chapter 15, verse 26, this is what Jesus says. When the Advocate comes, who is the Holy Spirit, yeah, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me.
ヨハネ15章26節でイエス様は、私が父のもとからあなた方に使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方は私について証しをなさいます。
In John chapter 14, verse 26, Jesus says something similar.
はい、ヨハネ14章26節、ヨハネ14章26節でもイエスも同じように、語っています。
But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you.
しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
To summarize, the Spirit comes from the Father through the Son.
要約すると、聖霊は父から出て、御子を通して来られるということです。
The Bible does not explain how the Spirit, proceeding from the Father is different from the Son being begotten by the Father.
聖書は、聖霊が父から出ることと、御子が父から生まれる。この言葉の違いですね。このことを詳しくは説明していません。
But since the terms used for the Spirit and Son are different, proceeding for the Spirit and begotten for the Son, it implies that the Spirit, Son and Father, they are not identical persons.
しかし、聖霊には出るという言葉が使われていて、御子には生まれるという別の言葉が使われていることから、聖霊と御子と父が同一の異格ではないことが示されています。
Regardless, the early church fathers recommend that we don't speculate too far beyond what is revealed in scripture.
とはいえですね、初代教会の教父たちは聖書に掲示されている以上のことを、あまりに過度にこの推測するべきではないと私たちに勧めているんですね。
One of them even said, if you try to do that, yeah, you go mad.
Go mad.
You go mad.
あんまりね、詳しくこう、突き進んで調べていっちゃうと、考えすぎていっちゃうと、もう狂っちゃうよっていうふうに言ってた人々もいました。
Sometimes a mystery will remain a mystery.
ある種の神秘というものは、神秘のまま残されるべきものです。
So rather than to try to figure out with so little information, it's just best to focus on what the scripture does tell us about the Spirit.
限られた情報で解き明かそうとするよりも、むしろ聖書が私たちに何を教えているのか、これに目を向けることが大切です。
The Bible tells us that the Holy Spirit plays a role in bringing us into relationship with the Trinity.
聖霊は私たちを三位一体との関係へと導く働きをしていると聖書は教えています。
Do you know that we become, God's children through the Spirit?
神は御霊を通して私たちをご自身の子供としてくださいます。
Okay, turn to Romans 8 verses 15 to 16.
ローマ8章15節16節。
Okay, Romans 8 verses 15 and 16. Yeah.
ローマ8章15節16節。
Yeah, so we say that Jesus died for our sins, okay? He took away our sins. But it is the Spirit who allows us to become children of God. Right? So Romans 8 verses 15 to 16. The Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children.
ローマ 8章15節16節、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに明かしてくださいます。
Also Galatians 4 verse 6, because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father.
また、ガラテヤの手紙4章6節、ガラテヤ4章6節にはこうあります。そしてあなた方が子であるがゆえに、神はアバ、父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。
The very Spirit of God, the Father and His Son, comes into us, draws us into union with them.
父なる神と御子の御霊そのものが私たちのうちに来て、私たちご自身との交わりへと、私たちをそのご自身との交わりへと引き入れてくださいます。
Not only do we become His children, but He also lives inside of us.
私たちは神の子供とされるだけでなく、神ご自身が私たちのうちに住んでくださるんです。
Holy Spirit brings the living presence of God within us.
聖霊は生ける神のご臨在そのものを私たちのうちにもたらしてくださいます。
Someday we will have to say goodbye to our earthly parents or the person who is like a father or mother to us.
いつの日か私たちは地上の父母や父や母のような存在であった人たちに別れを告げる時が来るでしょう。
When that happens, we may feel like a strong pillar in our lives has disappeared. The person who cared for us all these years is gone.
その時、人生を支えてくれた大きな柱が消えてしまったように感じるかも。知れません。これまで私たちを愛して、そして支えてくれたその人はもういないのだと感じてしまうでしょう。
Our Father in heaven, however, will not leave us. His presence is constantly with us through the Holy Spirit.
しかし、天におられる私たちの父は決して私たちを離れません。聖霊を通して、その臨在はいつも私たちと共にあります。
You'll never be alone.
私たちが一人ぼっちになってしまうということは決してないのです。
Let me end this sermon with one last question. What is the Holy Spirit's message to us?
聖霊は私たちに何を語っておられるのか、この問いを最後に考えたいと思います。
The Nicene Creed tells us that the Holy Spirit has spoken through the prophets.
ニケア信条は、聖霊は預言者たちを通して語ってこられたと教えています。
These prophets include the ones in the Old Testament, such as Ezekiel,Who said in Ezekiel chapter 11 verse 5?
これらの預言者には旧約聖書の預言者たちが含まれています。例えば、エゼキエルは11章5節で、
okay, Ezekiel 11 verse 5 And the Spirit of the Lord fell upon me, and he said to me, Say, thus says the Lord.
エゼキエル11章5節、エゼキエル11章5節。ついで主の霊が私に下り、私に仰せられた。主はこう仰せられると言え、と語っています。
Such prophets were given the mission of speaking God's very own words.
このような預言者たちは神ご自身の言葉を語る使命を与えられていました。
But the Spirit did not only speak through the prophets long ago or only to people or to the people of Israel.
しかし聖霊は昔の預言者たちを通してだけ、あるいはイスラエルのためにだけ語られたのではありません。
He continues to speak to the churches.
聖霊は教会にも語り続けておられます。
Revelation 2 verse 7 says, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
黙示録2章7節、黙示録2章7節では、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
In addition, he continues to speak through believers even if they are not called prophets.
さらに聖霊は預言者ではない信者たちをも通して語り続けておられます。
Jesus told his disciples in Matthew chapter 10, verse 19 to 20.
イエスはマタイの福音書10章19節20節。Yeah, so, マタイの10章19節20節で。
Yeah, so Jesus is talking in, about persecution, yeah? Yeah, so he says this, but when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you.
マタイの福音書10章19節から20節で、イエス様は弟子たちにこう言われました。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。
Furthermore, the Spirit speaks the message he receives from the Father and the Son for the purpose of God's glory.
さらに聖霊は父と御子から受けたメッセージを神の栄光のために語られます。
So let's turn to John chapter 16, verse 13 to 14.
ヨハネ16章13節14節。ヨハネ16章13節14節。
Okay, Jesus says this.But when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify Me because it is from Me that He will receive what He will make known to you.
イエス様はこう言われました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
The Holy Spirit does not point to himself but to Christ.
聖霊が示すのは聖霊ご自身ではなくキリストです。
His message is primarily a message about Jesus.
聖霊のメッセージは何よりもまずキリストについてです。
Inspired by the Spirit, the old prophets announced the coming of the Messiah.
御霊に導かれた昔の預言者たちは来たるべき救い主を告げ知らせました。
And after the Messiah came, his followers were led by the Spirit to tell the world about Jesus.
そして救い主が来られた後はその弟子たちが御霊に導かれて世界にキリストを述べ伝えました。
It's as Jesus said in John chapter 15 verse 26 to 27, when the advocate comes whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me and you also must testify.
ヨハネ15章26、27。ヨハネ15章26節、27節でイエス様はこう言っています。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。
I know it's not easy to testify about Jesus.
イエス様について証することは決して簡単ではありません。
We can ask the Holy Spirit for wisdom how to answer questions about our faith when people ask.
人々から信仰について尋ねられたとき、どのように答えたらよいか、私たちは聖霊に知恵を求めることができます。
We can also pray to know when we should just listen instead of speaking.
また、いつ語ればよいのか、ただ耳を語るべきときは、耳を語るべきときはいつなのか。こういうことを教えてくださるよう祈りましょう。
And let's pray that our attitude and actions, not just our words, will show the love and truth of Jesus.
そして言葉だけでなく、私たちの態度や行いが、イエス様の愛と真理を示すものとなるようにも祈りましょう。
One last thing before I end.
最後にもう一つ。
Our situation as Christians today is vastly different from the 4th century.
今日のクリスチャンである私たちの状況というのは4世紀の人々とは大いに異なります。
We may not meet people like the Macedonians who say that the Holy Spirit is a kind of super angel.
現代では聖霊は特別な天使のような存在だというマケドニアの派のような人たちですね。こういう人たちに会うことはあまりないかもしれません。
But we often hear people who say like, oh, the Holy Spirit told me this, or like they may ask you,Oh, are you baptized in the Holy Spirit? If you're not baptized in the Holy Spirit, then, or you're, if you don't speak in tongues, then you're not a true Christian.
聖霊が私にこう語ったとか、神が私にこう言われたといった言葉とか、あと、
聖霊のバプティスマを受けましたか？
聖霊のバプティスマを受けましたかとか、威厳を語ることができますかとか、そういったことっていうのは、
もし威厳語られないとしたら、クリスチャンじゃないよ。
威厳語れなかったらクリスチャンじゃないよってね。
Yeah, so when this kind of things happen, whenWe should ask ourselves, does this align with scripture?
こういうことを、ね、聞いたときに、私たちは自分自身に問いかけるべきです。
And does it fit with what the church has believed across the centuries?
その内容は聖霊と一致しているか、歴史を通して教会が信じてきたことと合っているだろうか。
Yeah? If not, then we should be cautious.
もしそうじゃないなら、私たちは注意深くあるべきです。
The Holy Spirit does not contradict himself.
聖霊ご自身において何か食い違うような矛盾というのはないんです。
The Spirit who speaks today is the same Spirit who spoke through the prophets, the apostles, as well as the church throughout history.
今日お語りになる聖霊は、御霊は昔預言者や使徒たちを通してお語りになった御霊であり、歴史を通して教会に語ってこられた御霊と同じ御霊だからです。
In conclusion, the Holy Spirit is not an impersonal force, like electricity or just one of God's servants.
結論として、聖霊は電気のような人格のない方でも、聖霊は電気のような人格のない力でも、単なる神のしもべでもありません。
Holy Spirit speaks.
聖霊はお語りになります。
He is the Lord himself.
聖霊は神ご自身なのです。
The Spirit gives us life and transforms us to become more like God.
聖霊は私たちに命を与え、私たちを神のご性質へと変えてくださいます。
He brings us into close relationship with the Father and the Son.
聖霊は私たちを父と御子との親しい交わりの中へと導いてくださいます。
And he wants to speak through our lives about Jesus to people around us.
そして聖霊は私たちの人生を通して周りの人々にイエス様について語ることを望んでおられます。
And the Holy Spirit promised he will help us to do so.
そのために聖霊はご自身が私たちを助けてくれると約束してくださっているんです。
Let's pray.
Glory
be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
栄光が父と御子と聖霊の上にありますように、栄光が初めにあるように、今も、そして、よよ限りなくとこしえにありますように。
アーメン。